おかげさんのナンクルーウィークリー。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年も毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ明けましたよ。皆さんどんな新年を迎えましたか？私はですね、いよいよ還暦に向けてリーチがかかる2019年の幕開けとなりました。今年も私のフリートークと月に一度の素敵なゲストを招きしてのトークを皆さんにお届けしたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速ね、新年の私の一人トークからスタートしたいと思います。あっという間にね、2018年が終わって2019年を迎えたわけですけれども、皆さんはこの、お正月どんな風にお過ごしですか？私はですね、もう毎年のことながら年末から、大掃除に、そしておせち作りにとこうね励んだわけですけれども、皆さんどうでしょう？飲みっぱなし、食べっぱなし、遊びっぱなしなんてことにはなっていませんか？まあ実はですね、2017年、もうちょうど1年ちょっと前ですね、娘が嫁いでしまって、私の家には今、まんまちゃんという旦那様と、レオンくんっていうワンちゃん、そして私という、たった3人に、家族はなってしまいましたけれども、まあそれでも、お正月には、娘夫婦がやってくるということで、ちょっと頑張ってお掃除しました。普段あんまりしないものですからね、一生懸命、目立たないところまで、ゴシゴシとお掃除をしました。でもって、まあ、家族も減ったのでおせち作りもいいかななんて思ったりはするんですが、結局なんだかんだと言ってお重におせちを作ってしまっている、今年もお正月です。でですね、まあ、大晦日から新年にかけてはようやく私は一人でワインを飲みながらの年越しです。まあ、まんまちゃんがね、あまりお酒飲めないっていうこともありますので、もう一人でシュポッと、ワインのコルクを抜きまして、ゆっくりゆっくり、ワインを飲みながら、ソファーでぐでぐでになりながら、年を迎えると、新年を迎えると、そんな、毎年の恒例の、私たちのイベントになってますかね。さあ、このね、2019年の1月の1週目と2週目、まあ、何のお話をしようかなと思ったんですけれども、まあ、ちょうどそんな年末年始のんびりと家族で過ごす、まあ、そんなご家庭多いんじゃないかなと思ったので、今日はちょっと家族について話をしてみようかななんて思ってます。そうですね、なんか家族っていうとどうですか？こう、こたつを囲んで真ん中におみかんが置いてあって、でまあなんかゴローンとこたつの中で寝っ転がってテレビを見てなんかこうグダグダしている、まあ、そんな風景、まあ、こんな風景も最近はないのかな。私のイメージだとこれは昭和のなんか家族の、団らん風景って感じなんですけれども、そうですね、あのサザエさんのようなそんなイメージですね。まあそうは言ってもなんか家族ってありがたいけれども面倒くさくもありませんか？まあ、実際私も、自分の家族ってことをいろいろ考えると、まあ、楽しいこと嬉しいこともいっぱいあるけれども、まあ、それ以上に面倒くさいこととか、まあ、時にはちょっと辛いなって思うこととか、まあ、そんなこといっぱいあります。まあ娘が長野に嫁いでしまって、今は、ご主人様であるまんまちゃん、まあ、これなんでまんまちゃんっていうのか皆さん 気になるかもしれませんけれども、まあ、簡単に言ってしまいますとね、昔明石家さんまさんのテレビ番組でさんまのまんまっていうのがあったんですよね。そこでまんまちゃんっていうキャラクターが出てましたよね。まあ、あの体型にそっくりと、はい、なんか三角錐のような体型、はい、それが、まあ、我が家のご主人様なんですね。まあ、そこからまんまちゃんというふうに名付けたわけですけれども、まあ、このまんまちゃんと、まあ、二人になって、そして、まあ、レオンというワンコと三人の家族になって、なんか最近ね、ちょっとだけ、なんて言うんでしょう、こう楽な、家族関係が楽になってきた。まあ、娘が嫁いだからっていうわけではなくって、まあ、年を重ねて、ようやく、こう、旦那様とのこう時間をこう向き合うことになって、まあ、ちょっと楽になってきたっていうのがあります。っていうのはですね、まあ、私家族って先ほど昭和のイメージでなんかみんなでこたつを囲んでっていうふうに言いましたけれども、自分自身はあんまりそんな記憶がないんですよ。特に、まあ、10代の多感な時期っていうのは正直言って私の、家族っていうのは、まあ、父と母と弟の4人家族だったんですけれども、なんか家族4人がこたつを囲んで、なんか笑顔で何か話をして、和気あいあいとしてる、そういうあんまり記憶がほとんどないっていうのかな。どちらかというと10代は殺伐としていた家族関係だったんですね。まあ、今だから笑って言えるんですけれども、当時は私も思春期ですから、まあ、すっごくいろんな葛藤があったわけです。まあ、特に父に対しては、当時の気持ちで言うと、こう、憎しみであったりだとか、怒りであったりだとか、そして母に対しては、まあ、ちょっと不満もあったり、不安もあったり。で、まあ、弟に対しては、何でしょう。なんか弟に対しては、こう、可愛いなというかね、弟のことは愛おしいっていうふうに思っていましたかね。まあ、でも、ちょっと弟に対しての歯がゆさもあったかなっていうふうに思います。まあ、何なんでしょうね、家族だからこそいいことよりもなんかこう、どちらかでもネガティブな感情の方が先立ってたっていうような感じですね。まあ、思春期ゆえの特別な感覚だったのかもしれないんですけれども、まあ、実際にこう父がやっていることの行動であったり言動っていうものが、まあ、多感な時期は許せなかったですね。母に対しての暴力であったり、まあ、暴言であったり、なんかそんなことを言う父の行動を見た時に納得ができないっていうような感じですかね。またそれをなんかこう甘んじて受け入れてる母に対しても、もうなんで抵抗しないんだろうとか、もうとっとと離婚しちゃえばいいのにだとか、なんかそこを解決しようとしない母親に対してこう不満があったりとか、なんかそんな感情が14、5歳から17、8ぐらいまで悶々と私の中にはあったんですね。で、私の中でのこう理想の家族というのはですね、まあ、こうテレビドラマの影響だと思うんですけれども、寺内貫太郎一家とかね、で、あとこうありがとうっていう昭和の番組があったんですけど、まあ、そんな家族だったりとかね、あと自分の父親が亡くなられた宇津井健さんのようなね、あんなお父さんだったらいいのにってこう非常にこう勝手な妄想をこうしていましたね。まあ、そんな両親だったんですけれども、まあ、父親は実は48歳で亡くなったんです。ちょうど私が18歳の時なんですね。で、まあ、その死因というのも自殺なんですよね。とっとと自分で48歳で終止符を打ってしまった。まあ、そんなね、父なんですけれども、私が小学校の頃から父はよく、まあ、俺は太く短く生きるなんてことを言っていましたね。で、その時はうーんなんて思ってましたけれども、なんでしょう、なんか自分で人生のこう区切りを自分で決めていくというか、まあ、こう決めていたんでしょうかね。よくわかんないですけれども、まあ、そのいろんな、まあ、家族に迷惑をかけるようなことを散々やって、まあ、借金まみれになっ て、とうとうどうにもなくなって、まあ、父は自分で命を絶つっていうことをしたわけですけれども、まあ、それもね、沖縄で、まあ、ホテルの中でこう自殺するっていうことをしたわけですね。まあ、当時18歳だった私は、正直ね、その時の感情を思えば、悲しいっていうより、自業自得っていうふうに思ったんですよね。なんか今この言葉を使うとちょっと胸がチクって痛いんですけれども、まあ当時は、ちょっとこうなんか死んでくれてありがとうみたいな気持ちが正直あったんです。まあそれはなんでかっていうと、それぐらい、まあ母が苦労していたというか、まあ苦しんでいたっていうこともあったから。で、私自身も、そのことに翻弄されている自分がいたので、まあようやくそこから解放されるっていうような、まあそんな気持ちがあったのかな。まあちょうど自分も大学受験の真っただ中だったり、まあその大学受験に失敗したりだとか、まあ自分のこれからの行く先のことに、あまり先が見えなくて、まあ、悶々としていた時期もいろいろ重なっていたとは思うんですけれども、まあ、その父がですね、まあ、ちゃんと遺書を残していたんですよね。なんかそういったところもなんかこう全部自分で決めていく。まあ、死ぬんだったら家ではなくて自分の大好きな沖縄だったりとか、なんかかっこつけちゃってるんですよね。まあそして遺書も母と私と弟と、まあそして自分の遺体の処理を、私たち家族ではなく、叔父たちに、まあ、お願いするっていうことで、そのおじたちにも、まあ、遺書を、まあ、送っていましたね。まあ、今でも私その遺書は、きちんと手に持って、まあ、それが唯一父とのつながりかなと思って、まあ、死ぬまで、父の遺書は持っていこうかなとは思っているんですけれども、まあ、その時に、まあ、父の遺書をこう読んで、まあ、いろんなことを散々した父ではあるんですけれども、母に対してものすごいこう感謝の言葉を書いていたんですね。で、18歳の時の私はね、それが欺瞞に思えたんです。なんか嘘くさく、なんかかっこつけちゃってと思ったわけです。で、まあもしかしたらそうだったかもしれないんですけれども、まあ今、もうこの父よりも10歳も年齢を重ねた私がその遺書をこう改めて読むと、まあどうであったとしても、まあ、感謝の言葉というか文字を手紙にしたためたっていうことは、まあ、父の素敵なとこだったなっていうふうに思うようになりました。だって死ぬ間際にやっぱり、嫌な言葉とか、なんでしょう、ネガティブな言葉をいっぱい吐いて亡くなるよりは、まあ、やっぱり感謝とかありがとうっていう言葉を書いて死ねたんであれば、父も天国に来たのかななんて、まあ、思うようにしています。不思議ですね。18歳の時に、思うことと同じ手紙でも58歳になって読み直すと、またそれがこう違って捉えられる。まあ、同じ家族ではあるけれども、こう年齢を重ねることによって家族の捉え方っていうのは変わっていくんだなっていうふうに、まあ、つくづく思います。まあそんな父が亡くなった時に、まあ母が、その亡くなった父に対して、まあ一生懸命謝ってたんですね。ごめんなさい、ごめんなさいって。で、18歳の時の私はその謝る母が理解できなかったんですね。なんでそんな謝るの、お母さんは悪くないのにってこう思ったわけです。まあでも夫婦っていうのは何なんでしょうね。憎しみあってても、まあ、なんていうかね、怒りがあっても、なんかそこに、一かけらの愛があるんですかね。やっぱり出会って、同じ屋根の下にいて、まあ子供が生まれて、まあ子育てをして、夫のことをずっと許せないって思ってた母が、まあ、その夫が亡くなった後には、まあ、ごめんなさいという、その心境はちょっと私にはその当時はね、よくわからなかったんですね。まあでも今、私は主人とそうですね、結婚してもう32年目になるんですけれども、なんかちょっとわかるような気がしますね。 うん、私もあの結婚したての頃あの主人に対してあの不平と不満とあの、まあ、そういうことがいつもこう心の中にうごめいていたわけです。あまりそれを言葉には出しませんでしたね。あのあなたのこと来ようなんていうのは出しませんでしたし、行動には出してなかったつもりなんですが出てたような気がします。言わない分なんとなく態度に出てたんじゃないかな。で、多分それは主人も感じ取ってたんじゃないかなって思いますね。それはなぜかというと主人も私に対してあまり言わなかったんですよ。でもなんとなく態度には出てたんですよ。ということは、私とまんまちゃんっていう夫婦関係はあまり言葉では暴言も吐かなかったし、お互い手を挙げたこともないし、まあ、一見穏やかな普通の夫婦のように見えるんですけど、心の中ではね、何回ね、殴り倒したり、まあ、もしくは、怒り狂って、まあ、それは数えきれないぐらい心の中では離婚してるわけですよ。まあ、でもね、32年も経つとね、まあ、そんなことをね、全く思わないことはないんですよ、今でも。でも、なんかお互いいることに、ほっとしてるんですよね。これ不思議ですよね。何なんでしょうね。決してまんまちゃんの、 あの性格が変わったわけでも、あのすごく態度が変わったわけでもないんですけど、私の人間としてのキャパが広がったのか、まんまちゃんの人間としてのキャパが広がったのか、まあそれか年を重ねてそんなことどうでもよくなったのか、まあ、そんなことはよくわからないですけれども、不思議となんかそういうふうに家族ってなっていくんだなっていうふうに思いました。まあ今ではね、なんか私はその自分の両親のまあ不仲、そしてまあ離婚ギリギリの状態の中で、まあ、亡くなった父、そしてそれをこう後悔した母っていう、まあ、その二人の両親の姿を私がこう見たことによって、私の中に、まあ、もしかしたら家族とはどんなものなのかなっていう、まあ、いろんな思いがあって、決して旦那様にっていうかご主人に、暴言や暴行をするってことは自分自身も当然ないわけですし、うちの主人もある時はちょっと話をしたら、自分自身も心の中に思っていることをひとたび口に出したりしてしまうと、止まらなくなるような気がするっていうことをポロッと言ったことがあるんですね。あ、その時まんまちゃんはそれなりに自分で自己抑制をかけて自制してるんだなっていうふうに思いました。だからまあ私と同じようにまんまちゃんの中にも何度となく私に対して怒りがいっぱいあったんだろうなっていうふうにも思います。でも今思うとそれをお互いに自己抑制してよかったなと思います。だってね、不思議となんか時が解決してくれることがいっぱいあるから。だからまあ今ね、ご夫婦だったりとか家族でいろんな葛藤ある人いると思うんだけれども、時間が解決するってことも実はいろいろあるっていうことですね。さあ、ちょっと後半はそこからさらにもうちょっと話を進めていきたいなって思います。
夢の種、
まあ、前半はね、ちょっと私の過去の話なんかもしちゃいましたけれども、まあ怒ってたことはなかなかシビアな暗い問題だったんですけれども、まあ、今だからこそこういうふうにね、明らかとお話ができるっていう状態になってます。まあでもそんなね、その当時の自分にとってはちょっとこう辛いっていうかね、厳しい状況っていうものも、そのことによって私自身がいろいろ変わったことがやっぱりあったんですね。つまりそれまで、まあ、10代の頃ってとっても私受け身だったんですよ。その自分の家族がそういう状況であるってこともあまり他人にも言えなかったので、まあ、我慢して受け入れている、で仕方がないってちょっと諦めてる ていうようなことがあったんですね。でも父が亡くなったことで大きく変わったのは、私これで自分自由になるってその時思ったんですね。なんかある意味母のために頑張らなきゃっていうふうに思ってた自分もいたので、なんかその呪縛からもなんかこう解放されて、私自身本当にやりたいことは何なんだろうっていうことで、まあ、手探りながらもそれまだやらなきゃって思ってたことを手放したり、どんどん自分で決めていくっていうことをするようになりました。まあ、それが私にとっては良かったなっていうふうにとっても思います。まあ、家族っていう中ではどうしてもなんかお互いに相手になんとかなってほしいとか、もっとこうしたらいいのにって思うことって多いですよね。で、それはまあ相手を思うばかりだったりするんですけども、でもよくよく考えたらそれは自分なんですよね。うん、自分のわがままだし、自分がどこか依存してる。相手が変わってほしい。まあ旦那様に変わってほしい。子供がこうあってほしい。まあ私はその18歳の時の父の死をもって、まあなんて言うんでしょう。自分で決めていく。自分で決めていくからまあ自分で責任取るしかない。まあどうなってもそれは自分の責任。なんていうふうに思うようになりました。まあ多分、まあそれは父自身が自分で起こしたことを自分で死をもって、まあ決裁するっていうような、まあそういう人生の終わり方を、まあ私が体験したからっていうか、そこに立ち会ったからっていうことなのかもしれません。つまり、最終、最悪のことがあった時に、死をもって決裁するっていうのがうちの父のやり方だったっていうことなわけですよね。まあそのことを通して私も何でしょう、最悪のことっていうのをこう想定した時に、あ、死ぬっていうことなんだなっていうふうに覚悟した結果、いろんなことが決められるようになったってことなんですね。それがない時はやっぱり怖かったんですよね。どうなるんだろうとか、うん、なのでまあ、まんまちゃんとこう夫婦関係をこうずっと続ける中でもやっぱりいろんなことが起こるじゃないですか。でそうすると最悪は離婚、まあ、もしくは最悪は殺されるか殺すかみたいなようなとこまで妄想しちゃうわけですね、私の中で。でそう考えると、まあ、結構いろんなことをサクサクと決められた自分がいたっていうことです。でそのことに多分まんまちゃんはストレスを感じたこともいっぱいあると思うんですね。私が仕事を続けるっていうことであったり、私が海外に行っちゃうってことだったり、私が、お金を、ドンとかけてスタジオを持っちゃうってことであったり、ほとんど相談することなく自分で決めちゃったわけです。まあ、自己承諾を得たような感じですね。でもその都度多分ママちゃんの中にはやっぱりいろんなことが起こったとは思うんですけれども、今ねママちゃんといろいろ話をしていると、まあお前が仕事をしててよかったと思うよとか、まあお前がやってるスタジオいいよなとか、うん、お前が立ち上げた教会はこれはどういう教会なんだ、役に立つのかなんてことにこう興味を持ってくれたりするわけですよね。あ、そうか、自分自身が決めて自分自身が生きるっていうことをちゃんとしていくと、夫婦であったとしてもそれを、うん、ママちゃんはずっと近くで、まあ、見守ってくれてたんだな、立ち会ってくれてたんだなっていうふうに、まあ、最近思います。まあそのことで褒めてもくれないし、お前最高だよなんて言葉は一切合切ないんですけれども、まあでもその何気ない日常の会話の中で、まあそういうふうに言ってくれることに私も声を大にはしないんですけれども、本当に感謝をしています。なのでね、まあ最近私の周りでまあいろんな、若い夫婦であったり家族の人たちがいろんな葛藤をしているのを立ち会うことが多いです。このままでいいのかなとか、どうなんだろうとか、いろいろ不安に思ったり怒りが生まれたりしてる家族の方、時々耳にします。私も通過してきたことなんですよね。でもね、旦那様にどうなってほしいとか、まあ、子供にどうなってほしいっていうことより、その前にですね、 やっぱり自分はどうありたいか、自分がどう生きるかっていう視点に立たないと何も前に進んでいかないっていうことなんですよね。で、少なくともやっぱり家族でいるとお互い影響をもたらします。で、自分が決めて自分が覚悟を持って、自己責任のもとで行動していること、それに対して相手が怒ったとしても、相手が不満に思ったとしても、でもそれは自分の生き方です。で、それを垣間見た時に相手がもしかしたら、へえ、そんな奥さんの姿があるのかとか、へえ、そんな子供の姿があるのか、そんな奥さんの姿があるのか、旦那様の姿があるのか、なんてことにお互い少なからずも影響し合うと、そこからちょっとずつ変化ってやっぱり生まれてくると思うんですね。すぐにはうまくいかないかもしれないです。そこには時間がかかるかもしれない。でもね、やっぱり嘘をつき続けたり我慢をし続けてるとやっぱ持たないですよ。なので、旦那様がとか子供がとか奥様がって思う前に、自分はっていう視点に立ってみてほしいなっていうふうに思います。どうでしょう、なんかちょっと漠然とした感じかな。もしもう少しこう具体的に自分の話聞いてもらいたいとか、本当に自分のこれから先のことを考えてみたいってことがいたら、全然私に相談してもらって大丈夫です。コーチングもカウンセリングも、どちらもできますよ。さあ、新年は、こんなお話から始めましたけれども、暗いお話としてではなく、自分が一歩踏み出すために、今自分が抱えている問題にそこに引きずられるのではなく、自分がこれからどうしていきたいか、その視点に立ってみましょうっていうこと、そのための家族っていうところから今日はお話をしてみました。さあ、それではそろそろ時間となりましたね。エンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、皆さんいかがでしたか。新年からね、ちょっと頑張って自分のこともね、告白してみましたよ。はい、ちょっと重かった、ごめんね、もしそうだったとしたら。でもね、私40歳を過ぎたぐらいから、そうね、自分でいろんなことをどんどんどんどん決めて、それを行動に移すようになってから、すっごい家族が増えたんですよ。自分の本当の家族は今はね、ママちゃんとレオンくんだけなんだけれども、実はね、仕事を通してのスタッフっていう家族がすごく増えてきたの。で、それはやっぱり自分が、自分で動き出したから、その動くために決めたからっていうふうに思ってます。今では生き延び協会っていうところにたくさんのスタッフがいて、みんな家族。そして自分が経営している体の学びやリフィットっていうスタジオ、そこにも家族がいます。そしてそこに集うお客様や、また同じ、この仕事をしている仲間たち、こういった人たちともこうつながっていけて、あ、みんな一つ屋根の下にいる家族だなって思うことが多々あります。その中でね、みんな、いろんな愚痴を言ってくれるし、いろんな心配事やいろんな不安事を、素直に言ってくれます。だってそういうことを言えるってやっぱり家族じゃないですか。だからこそ、また自分がそんなことを言って元気になれたりするわけですよね。皆さんもね、皆さんの周りに、たくさんの家族がいるんじゃないかなって思います。一人で抱え込まないで、今年も元気に生き生きのびのびと頑張っていきましょう。それでは今年も一年よろしくお願いします。皆さん健やかに元気に過ごしてくださいね。私も頑張るよ。